今日はルカによる福音書の5章のところから共に見ていきたいと思いますが、ルカによる福音書の5章の今日は12節から16節まで一緒に聖書から見ていきたいと思います。まあ、割と短い箇所ですが、ここでですね、イエス様がこの人を癒す、こういうお話が記されてますね。で、今日はこのところから病の癒しを祈るということをですね、と題してこの箇所を見ていきたいと思いますが、まあ、まずこの5章の12節13節だけちょっとお読みしたいと思います。新約聖書、聖書の終わりの方になりますが、117ページ、ルカの5章の12節13節です。さて、イエスがある町におられたとき、全身つわら跡の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのつわら跡が消えた。まあ、このようなですね、ところから見ていきたいと思いますが、まあ、この方はご病気があり、病があり、その病はここではつわら跡というふうに表現してますね。まあ、これは前の訳ですと癩病という訳になっていますが、まあ、いろんな理由で今日でいう癩病、あるいはまあハンセン病ですかね、そういうものとは異なるものではないかというですね、思いや、あるいはこの元々の意味はね、そうじゃないだろうかということでですね、まあ、最近ではツアラートという表現をまあ用いています。まあ、何らかのですね、皮膚病ですね、それがよくわからないのがある意味正直かもしれませんが、何らかの皮膚病ですね、ご病気です。で、まあ、このツアラートというね、表現でしているこの病気、まあ、皮膚病というかね、これは結構旧約聖書、新約聖書ともどもよくしょっちゅう見るご病気であり、そして特にこの旧約の掟によりますと、こういう病気になると他の人と一緒に住めない状況になるわけですね。まあ、家から離れ、町から離れ、人から離れ、まあ、追放されたようなね、こんな生活が強いられるわけですね。ですからこの人もきっとそういうふうな生活をしているはずですね。家には戻れず、皆さんとの交わりも普通の通りにはできず、あるいはこういうご病気の人と一緒にどっか離れたところで暮らしているようなこういう人でしょうね。そういう掟はそうですから。そして当時では、まあ、癒されなければ、まあ、そういうふうに社会に戻れないようなね、こういう状況でした。で、しかもその頃には特にこれ、まあ、なんていうか治療法とか、あるいはその癒される方法についてはわからないというのが現状だったようですね。しかしながらこの箇所を見ますと、イエス様にはその場でですね、まあ、癒されるわけです。瞬間的にですね、イエス様がその人を癒してくださったんですね。で、まあ、このような素晴らしい奇跡ですね、福音書を見ていきますと多くそういう奇跡も記されていますが、まあ、今日はこの事柄そのものよりもここからですね、一般的に病というものと病の癒しを祈ることの、そんな風にして考えたいと思います。というのも、私たちも今日さまざまと病に直面しますね。病むわけですね。で、そういう中で私たちも癒しを祈ります。これはよくある祈りの課題ですね。 そしてお互いに、まあ、祈り合ったり、まあ、自分の癒しのためにも祈るわけですね。まあ、もちろんそれと別に、例えば今日お医者さん、ね、先生も来てますし、まあ、妹も看護師をしてましたし、まあ、そういうようにして人を治療するね、こういう大事なお仕事もありますよね。本当に祈りとともにそのような方々のお仕事を非常に、まあ、ありがたく思いますね。皆さんも、まあ、私もそうですが、病気してこう医者にかかったりね、入院したり、まあ、いろいろ治療を受けたり、手術を受けたり、まあ、いろんなね、そういう経験が悪いかと思いますし、そのようにして薬などで良くなることも、これは大変ありがたい話ですね。でもクリスチャンは同時に、やはりその背後に神様が働いて最終的に癒してくださるということを覚えて、まあ、病院にかかっても医者に通っても薬を飲んでも、やはり神様の癒しを同時にやはり祈るわけですね。で、今日はそういう意味ではこの病というものと、そして病の癒しを祈ることについて、まあ、ここからですね、少し考えていきたいと思います。まあ、まず病ですね。12節に見ましたように、イエス様がある町におられた時、全身ツアラートの人がいたっていうね、こう大変なご病気をしている、病をしている人が、まあ、いたんですね。で、ですからまずこの病について少し考えたいと思いますね。まあ、この病について考えますと、私たちの世の中というのは実にこの病が多い、そんなような様子を覚えます。まあ、聖書を読んでもその繰り返しですね、そういう状況を見ますね。いろんなこう病、いろんな病気を聖書の中で見ます。これは今日も変わらずそうだろうと思いますね。医学もいろいろ進んではいるものの、それでもそのね、近くの病院に今日訪ねましたら、だいたいベッドが埋まっている様子だろうと思いますね。わかりませんが、でそれはあちこちこうこの町の中に病院がありますが、それもそれぞれですね、だいたい埋まっているような状況でしょう。病気のご病気の方はですね、私たちは健康であるうちはそういうことをあまり考えませんが、一旦病気して入院しますと、本当にそれは嫌になるほど、なんていうかこう痛く感じます。そしてあるいはその愛する誰かがですね、そういう状況であれば覚えます。まあ、きっとこの今日お集まりの皆さんもですね、過去病気をされた、私は病気したことはありませんという人はまあまあいないと思いますね。何らかの病気をしてきたでしょうし、そしてあるいは今ですね、来ているけど何らかの病を持って来ているという人もね、まあ少なくないと思いますね。何人かいらっしゃるように思います。あるいは全員何らかのこうね、よく調べたらちょっとしたね、あっちこっちこう不調っていうかね、良くない部分が案外、まあ、あるわけですね。まあ聖書もそのようにして私たちの世界を描いてますね。結局その悲しみや病気の多い世の中ですね。でもここで一つですね、神様がこの世界を作られたのに、じゃあなぜこういうような世界にそういう悲しみや病気が多いのかというですね、まあ、疑問も生じるかもしれませんね。そこでその病の始まりと、そしてその終わりについて少しですね、聖書から見たいと思いますが、まあ、例えば創世記の一章ですね、そこでは神様が世界を作られたことが記されていますけれども、その結論に創世記一章の31節2ページになりますが、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日、6日の創造の最後にですね、神様が全てを見渡しますと、それは非常に良かったというですね、評価をしております。これは神様の評価ですから間違ってませんね。確かにそれは非常に良かったんですが、じゃあ 何が起こったかということですね。まあ、2章ではまた特に人の創造を中心に取り上げてますが、3章では今度皆さん聖書を少し分かると分かるように、ここで3章では人が神様に背き罪を犯しましたね。そしてその結果を少し見ますと、3章の17節ですね、5ページになりますが、3章の17節では神様がアダムに話してますね。また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない、というですね、こういうことですが、まあ結局その罪を犯した結果ですね、苦しみや悲しみや死が世に入り込んだ、こういう人々がそのようなですね状況になるわけですし、そしてそこに続くですね聖書の箇所を読んでますと、確かにその通りになってるんですね。本当にこの確かにその悲惨な状況がこうめくるページめくるページにですね、いろいろとその悲しみや死やあるいは病気やそういう状況がこう記されてますね。そういうように聖書にも記されてますね。そしてこのようにして旧約聖書はもちろん新約聖書も、まあ、イエス様の福音書を読んでいきますと、本当に多くのですね病人に出会い触れ合ったイエス様の様子も、まあ、伺うわけですね。さあその病気の始まりはそういうことですが、じゃあ終わりとはということですね。聖書の今度一番最後の方に行きますと、黙示録の21章ですね、開いていただければ、21章の1節から4節まで500ページになりますが、黙示録の21章の1節から4節ですね。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、というですね、ように聖書にまあ記されているわけですね。いつかこの日は来ますね。そしてその日には今までの悲しみや苦しみや、その叫びやその病や死というものがにピリオドが打たれますね。この終わりが来ます。新しい天と新しい地になり、そういうものが過ぎ去ってしまう、もはやなくなってしまうということですね。で、まあ、イエス様が私たちをそういうものからですね、解放するために、救うために、罪からですね、そして罪のから来る影響から、まあ、その病もその一つですけど、から救うために来てくださいました。まあ、ちょっとここで誤解がないようにちょっと触れたいのは、 罪から病が来たと言ってもですね、それはその本人の罪という意味ではないんですよ。まあ、そういう場合もありますが、そういう意味を特に言っていないのですね。言っているのは結局人類全般の罪から来る罪へのこう裁きという意味では、人類にそういう病がまあ生じて、そしてそれが今日に至るということですね。そしてそれはいつかはイエス様の御力によってなくなりますということですね。まあ、イエス様はその福音書の中ではご自分の力をですね、罪に打ち勝つ力を、病を癒すことを通して一つには示しておられますね。さあ、そのようにして病について少し見ましたが、このルカによる福音書の5章に戻りまして、まあ、12節でこのような方がいたんですね。イエスがある町におられるとき、全身ツアラートの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。ルカの5章ですね、12節ですが、さあそこでこの病も見ましたので、病の癒しを祈るということですね、ついて考えたいと思いますが、まあ、この方の祈りからですね、願いからですね、そのことを少し考えたいと思います。でまずはですね、この癒しを祈る時に主の力を信じるということが大事なことですね。主の力を信じる、まあ、この方はそうですね、まあ、もしかしたらこの人はイエス様のこれまでの活躍を耳にし、イエス様なら私自分を癒すことができるというですね、そういうふうに確信しているのかもしれませんが、まあ、ともかくここの言葉を見ますとですね、主よ、お心一つで私を清くしていただけます。疑っていないんですね、そのことを確信してます。神様、イエス様が癒す力をもおありだということですね。でそのように私たちもですね、こう癒しを祈るとき、まあ、これは祈ることについて、癒しだけではなく祈りについて言うならば、まあ、信仰が大事ですね。信仰が必要ですね。そしてそれが、まあ、癒しについてもそうですね。何箇所かちょっと見ますと、例えばマルコによる福音書ですが、9章ですね、マルコの9章の23節4節見ますとですね、ここでは、まあ、このように祈ってる方もいましたね。マルコの9章の23節4節ですね。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。まあ、このお父さんがですね、自分の息子のためにイエス様の助けを祈るわけですね。でイエス様が、信じる者にはどんなことでもできるのです。すると、すぐにその子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私を助けてくださいというね、まあ、私たちも祈るときに、時にはちょっとこの信仰が弱かったりすることもあるかもしれませんが、その時に本当に信仰の弱い私を助けてくださいと添えて、まあ、主の癒しやその道からを本当に信じてですね、祈ることが大事ですね。ヤコブの一章にもこのようにありますね。ヤコブ一章、聖書の終わりの方になりますが、445ページ、1章の5節ですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることもなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれた、揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から 何かをいただけると思ってはなりません。まあ、本当にこの信じる信仰ですねが重要だということですね。ですからそのようにこう信じて祈るということですね。でさっきも言ったように、もしもそこで少し疑うようであれば、そのようなことも主よどうか助けてくださいという主の御助けもいただきながら祈るのも大事かと思いますね。ですからまずこの祈るときに信じるですね、あこの主ならこれは確かにできますというですね、この信仰というのが一つ大事ですね。さあルカによる福音書5章の12節に戻りますと、そこでもう一つですね大事な要素があります。5章の12節の、まあ、お願いの部分を見ますと、主よお心一つで私を清くしていただけます。お心一つでというこの表現ですね。すなわちこの私たちは癒しを祈るとき、まあこれ今日は癒しのことを考えてますからそう言ってますが、まあ祈り一般的にそうですけどね、同じですが、まあこの主の御心に信頼する、御心を優先するようなこういう面も大事ですね。この人はイエス様の御心っていうことは大事だと理解してます。確かに癒されたいんですが、このイエス様が御心とするならば、イエス様には癒す力がある、これは間違いないんだけど、御心かどうかは分からないというね、こういう点が、イエス様は御心であればその癒す力があるというですね、こういうふうに彼は理解して祈っております。まあ、ですから私たちも本当にここは大事な点だと思いますが、祈る癒しを祈るとき、まあ、他にも祈るとき、それは絶えずですね、御胸を御心を考え、御心を願うと同時に祈るというですね、この点は大変重要かと思います。まあ、イエス様ご自身もそのような生き方をし、まあ、そのように祈られ、神様の御心を第一として歩まれたので、私たちもそうすべきですね。まあ、第一ヨハネの5章の一箇所ですね、ちょっと参考にしますと、第一ヨハネの5章の14節15節ですね、471ページになりますが、471ページ、第一ヨハネの5章14節15節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。まあ、ここにはこの神の御心にかなう願いをするというね、御心のことをまた見ますね。まあ、どうでしょうか、人によってはですね、このようなことをお聞きしますと、まあ、何かこのそのことをですね、まあ、厄介に思うかもしれませんね、まあ、厄介、だからそういう御心ということを問わず、とにかく信じれば神様が答えてくださるといいのに、御心はなぜ大事なのかとかね、ちょっと厄介に思うかもしれませんね。まあ、しかしながらこれはですね、本当に私たちを守るために与えられたものですね。私たちのために与えられたものです。すなわち私たちはその本当に愚かですから、自分のその何て言いましょうか、自分にとって最善だと思う事柄、そのために一生懸命祈るかもしれませんが、それがもしかしたら最善でないこともあります、ね、そのようなものなんです私たちはね。まあ子育てしますとね、それはみんなわかりますね。子供が本当無茶をお願いすることもあります。それをお断りする、まあ、しっかりした親は断りますね 断らないと危ないからね、やっぱり断りますよね。でそのようなものなんです、私たちもね。だからその御胸っていうの、御心っていうのは私たちを守るための一つのね、まあ、ガードとして神様が条件としてつけておられますから、そういう意味では私たちは本当に神様のこの御心っていうのは最善だっていうことを確信していなければなりませんね。で神様の御心が最善なので自分はこう祈るけれども御心をというふうにこう加えてですね祈るのがまあ大事ですね。まあ、イエス様もそのように祈られましたし、私たちもそう祈るべきですね。でもこの5章に戻りますと、ルカの福音書5章に戻りますと、そこではこの場合はですね、イエス様の御心でしたね。ですから13節ではイエス様が何とおっしゃってますか。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのツアラートが消えたとありますね。まあ癒されたんですね。癒し、主の御心の癒しですね。まあこの場合は御心でしたから、そのように主は癒してくださいましたね。で多くの場合ですね、ほとんどの場合、イエス様に来られる方々は多くの場合ですね、癒されています。今日も私はその基本はやはり主は病を癒すのがまあ基本だろうと思いますね。そして祈りに応えてくださるというふうに思い、そう信じます。しかしながらその聖書の中にも癒されない場合もあります、ね。まあ、いろんな場合もありますが、一つ参考にですね、まあ、パオロが病んでいる時に一生懸命祈られた、まあ、その一生懸命祈ったのにその御胸ではない、御心ではないというですね、神様のお答えがありましたね。ちょっと見ますと、第2コリントの12章になりますが、第2コリントの12章の12章の7節ですね。第2コリントの12章の7節になりますが、353ページですね。7節から、ああごめんなさい、間違ってます12章の7節ですね。360ページですね。360ページですが、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体の一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです、というですね、このパオロの証がありますね。3回ほど祈られました。本当にこの主がこの体のトゲをですね、取り去ってくださるように、まあ病でしょうね、こういう取り去ってくださるように祈ったんですが、でもそれが今回の場合は主の御胸、御心ではないということが、まあ、示され、そしてそこでパオロはどうしますか。そんなのは嫌ですと騒いでませんね。そうではなくて、そうであれば、すなわち主がそのような中で支えてくださる、道からその力を与えてくださる、その弱い時にこそ力が与えられるという主のこのお言葉をいただいてですね、そしてそこを信じて パウロはそれを喜んで甘んじる、それをですね喜びとするわけです。まあ、そういう意味では私たちもですね、この御心を本当に重視しながらですね、やはり祈るときに信じながら、本当に神様の道からを固く信じながらも、この御旨を重視しながら、本当に最終的に主の御心が最善であるというですねことを、ゆえ神様の判断に任せるというね、こういうことが言えます。まあ、この五章に登場するこの 病気の方はですね、御心でしたから癒されましたね。そしてこの病気からこう癒されたんですね。五章の13節に戻りますと、するとすぐにそのつわら跡が消えたと言いますね。まあ、皮膚病のようなものですから、それがいろいろね、こう傷があるんですが、それがもうきれいになくなったというね、こういうことです。そして14節では、イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさい、というですね、ように命じるわけですね。この病気が、まあ、癒されたんですね。跡形もなくなりました。そしてそのため、まあ、ツアラートの病気の場合ですね、このような皮膚病の場合は、旧約聖書の規定によりますと、祭司に自分のこう身を見せて確かめて、確かにそうですというふうに、じゃああなたはもう癒されたんですという ことが言われると、そこで初めてですね、自分の家に戻ることができる。そこにまた捧げ物をすること、こういう掟、こういう決まりがありましたので、まあ、このようにしてください。そして彼はそのようにして、そしてまあ家族のところ、社会一般にまあ復帰できたんですね。でもこの人はどうでしょうか。その後考えますとどうでしょうか。まあ、少なくともこの人は今日生きてませんよね。だからどこかでまた何かの病や、まあ、少なくても死というものに、ね、死ぬことになりますね。ですから結局イエス様が私たちを罪から救うために十字架にかかられ、罪の影響、さまざまな影響ありますね。罪の影響は神様からの裁きというのもありますが、同時にそういう病やこの苦しみや死もそこにありますけれども、しかしながらそれはさっきも黙示録で読んだように、究極には最終的には新しい天と新しい地においてその勝利が与えられます。それまで私たちはクリスチャンも病気になりますね、そしてゆくゆくこの世を去っていきます。召されます、死にますね。でこの体がだんだん衰えていきます。それはもうやむを得ないですね。クリスチャンだからといってそれは変わりませんね。ですがそのような中で私たちは敗北者じゃない。そういう中で私たちはその死とか病を怖がる必要がないですね。まあ、さっきも第2コリント見たんですが、第1コリントの15章の、ね、最後ちょっと見ますと、こんなような約束がありますね。第1コリントの15章の最後の部分ですが、15章の55節からですね、このようにあります。343ページですが、第1コリント15章55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました、ということですね。ですからクリスチャンはそういう意味では勝利者ですね。死に打ち勝ってます。イエス様が十字架にかかられ3日目によみがえられたので、 私たちもそのイエス様の勝利に預かるものとされたんですね。その死を、まあ、死に直面します。死を直面します。いろんなその死までの病やいろんなものもあるかもしれませんが、主が共にいてくださる、そしてそれを怖がる必要はないということですね。さあ5章に戻りますと、このようにですね、病や病を祈るわけですが、じゃあその後ですね、ちょっと読んでいきますと、15節16節ですね。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらうため、もらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたとありますね。じゃあこのイエス様のことについてですね、最後に少し見たいと思いますね。まあ、イエス様の教えと、この癒しと祈りについてですね、考えたいと思いますが、まあ、多くの人がですね、イエス様のところに来られた。まあ、14節のところにイエス様がですね、誰にも話してはいけないというふうに言いましたよね、この人にね。これは僕読むといつも不思議に思うんですね。なぜそういうのかなと思ったりします。まあ、ちょっと断言はできないんですが、もしかしたらイエス様そうおっしゃるのは残念なことですが、人はですね、いつもは純粋な心でイエス様のところに来ませんね。いろんなことを求めてくるわけですね。だからその病気が癒されるとすれば、それだけでいいから他はいらない、まあ病気だけお願いしますってね、いうふうにこう来る人もまあ結構いるだろうと思いますね。まあそうだろうと思います。今日もね、いろんな理由で教会にいらっしゃる方はいますね。でまあそれはもちろん歓迎しますが、でもそういうこともあってのことかもしれませんね。よくわからないんですが、しばしばそういうふうに言っているんですが、しかしながらまあこのように言ってもですね、やっぱりその噂が立ちますね。まあ雷病人、まあ雷病ツーアラートもね、こう病気が治って、なかなか治らない、この病気が治ったとなれば、まあそれは噂となり、そして多くの人が集まってきて、まあそのイエス様の話を聞いては、あるいは癒しを求め治していただくという、癒されるわけですね。でまあそのようにしてですね見ますが、しかしながらここでじゃあイエス様はどう対応しているかといいますとですね、その皆さんの何て言いましょうかね、こう皆さんに流されていないんですね。すなわちこの人々がいっぱい来るからということで、それにだけとらわれていない。16節ですね。しかしイエス自身はよく荒野に退いて祈っておられたとあります。祈っておられた。だからそういう群衆から離れて、みんなが集まってくるところ、イエス様のお話を聞きに癒していただくために来る。でもイエス様はよくですね、そういうところから離れて、でじゃあどうしてたかというと、祈っていらっしゃるんですね。イエス様が祈るために人々を離れたんですね。だから確かにその教えること、人を癒すこともとりあえず重要なことですよ。決してイエス様はそれは不要なこととは思ってませんし、そういう評価じゃないんですが、しかしながらもっと大事なことがあります。それは何かというと、それは天のお父様との交わりですね。そしてイエス様はそれを重視されます。まあ、しばしば人が集まっていてもそこから離れてですね、祈る時を持っているこのイエス様ですね。そしてその本当に天のお父様との親しい愛に満ちた良きお交わりを大事に考えながら過ごしています。確かに教えること、説教すること、教えること、癒すこと、重要な良きことですが、しかしながら天のお父様とのお交わりがさらに重要であるということですね。だから私たちもここからですね、学べることは本当にいろいろ、私たちは主のためにまあしたり、こう奉仕をしたり、いろんなことをします。 日常生活にいろんなことが重要ですが、しかしながら 何よりも重要なこととしては、それは天のお父様とのお交わり、この祈ること、主と共に過ごすことを私たちも優先すべきですね。まあ、今日はですね、ちょっといろんなことを見ましたが、まあ、病ですね、そしてその病をの癒しを祈ることを見ました。やはりこの病気というのは、このもともと神様が作られた世界にはなかったけれども、神様に背く結果の一つとしてですね、そういう病、苦しみ、死というねものが生じ、そして私たちの世の中はまさしくそのようなものであり、今日にも至ってそうですね。そして最終的に そこから救わ、イエス様は私たちを救うために来られたけれども、その最終的にその私たちをそこから全て救ってくださるのは、新天新地における時ですね。それまではクリスチャンも涙を流します。それまでクリスチャンも病に陥ります。そしてそれまでも、まあ、パオロのように、まあ、多くの場合は主は癒してくださるけれども、パオロのようにそれは、いやむしろ身旨だという場合もあり得るわけですね。でしかしそのような中で、じゃあ私たちはどうすべきかというと、やはりこの人が示したように、主に頼りながら祈り、身旨を重視しながら祈るべきですね。もしそこに癒されたなら、それは感謝しますし、もしパオロのように、いやこれはこれこそは私の御心ですと、そしてそこに私は力を与えますと言われたなら、それも私たちは身旨として御心として覚えて、そして主の力に支えられながら感謝し、主にお仕えすべきですね。まあ、最後に加えてみたのは、この本当に神様との、天のお父様との関係を絶えず、イエス様は重視しました。私たちもそうすべきですね。だから、まあ、日曜日のこの礼拝もその一つの一部ですよね。そこをですね、私たちもやはりこのまずここに主の一日目にですね来て、その主の前に集まることが大事に思います。もちろん日頃そのように主の前に集まり、そして祈り、御言葉を学ぶのが大事ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのイエス様の生涯の中で、このツアーラートのご病気で病んでいる方が、主に祈り願った結果癒された、そういう場面を見ました。そこからいろいろ病についても、あるいは癒しについても考えましたが、本当に私たちもさまざまな問題に直面します。そういう中で本当に私たちも、主がどんなことをも癒し、治す、立たすことのできるお方だと、力あるお方だということを信じ、それと同時に御心を本当に重んじながら祈り願い、主に祈ることができますように導いてください。さまざまなことに私たちも日頃直面します。そしてそこに主の御助けを必要とする弱いこのものですが、その祈り、主に祈ることの素晴らしい特権を覚えながら歩めますように導いてください。主ご自身も祈るために退いて、そして時間を割き持たれたように、私たちもそのような日頃歩みができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、今日は病についてでしたが、病とはのみならず、そのいろんな問題に私たちは日頃直面します。 場合によって今日ですね、そのような方々もおられるかもしれませんが、私も確かにこの病やあるいは他の問題に今直面しております。しかしそれを本当に主に頼りながら、主の御心を願いながら、主がそれを解決してくださるように祈る、そういう信じて祈れるように、まあ、そのように私のことも覚えてください。そのような祈りの要請がおありでしたら手を挙げていただければ、祈りのご遺体で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか、いらっしゃいますか、はい、よろしく、結構です。他にどうでしょうか。まあ、イエス様は私たちを罪とその罪の影響から救うために来られましたね。さまざまな影響がありますが、イエス様はそのために十字架にかかられましたね。そして3日目によみがえられました。私たちに勝利を与えますが、私はこのイエス様をやはり救い主として信じたいです。そういう方々今日いらっしゃいますか。まだそうしていませんが、でも今日そうしたいのです。おいででしたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々、その心の様子、その悩み、心にあるこの思い、あるいは病、体の病、あるいは何かの問題、主ご存知ですが、そういう中で本当に主に頼りながら、心を願いながら、祈りながら歩み、主にお仕えできるよう、お一人一人の上に豊かな祝福を与え、導いてください。この御言葉を本当に心にとどまり、そこに身を結ぶものとなりますように願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。